2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの。リセイドライ
さあ今回は久々にですね3人揃ってお送りしております。ブルーさん、おばさん聞こえてますか、はい、スカイプ繋がってますか、
はいは
い、いや今回はですね6月11日金曜日にですね、収録しておりますが、ブルーさんはあれですよね、はい、昨日西七ライブお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。この何昨日で何回、4回目
5回目
放送を5回目
うん、まあ、5月13日から始まって、まあ、およそ1ヶ月が経過したわけなんですけれども、あ、まあ、なんつったんですかね、やっとこう形が見えてきた感じありますよね、ブルーさんね。
まあ、なんかそのレギュラー、
はいはいはいはい、
ね、あの最初の4回はちょっとこう、
はいはいはい、
流れをつかむまで、まあ、その地方出しっていうのが、
はいはいはい、
ありましたけども、
はいはいはい、
昨日はなんかどっしり東京で落ち着いて、
はいはいはい、
生放送やってちょっと形になりつつある感じですか、
ね、やっと落ち着いてきた感じですよね、まあ何気にあれですよね、
はい、
実はあの今までこうサブサッカー一番、まあまあ、5回やってますけども、一番サブサッカーに、はい、ついてる回数多いのメソポタミアでしたからね。
そうなんですよ、まあ、関西出しが2回続いて、2週続いて、
はいはいはい、
僕と本間さんが行けないっていう状況で、
はいはいはい、
まあ、関西といえばあいつだろうみたいな。
いや実はあれですもん、だって本間さんまだ1回しかあの番組ついてないですもんね。
まあ初回ですかね、
はいはいはい、
あでもそっか、本間さんが行ったのも関西か、
そうそうそうそうそうそう、
初回、
うん、
初回はそう、うん、僕やらせてもらってって感じで、
で次来週617は本間さんでしょ、
うん、2回目の本間さんっていうこと
で、そうですね、
いやまあとりあえずですね、
異例のね、
うん、まあとりあえず異例ずくめでしたけども、とりあえずなんとなく我々的には形が見えてきたなっていうところまで持ってこれたわけなんですけども、
はい、
あのどうすか、ブルーさんとか、まあ、本間さんとかもあれですけど、まあ、今回西七ライブ、西川貴教西七ライブ、まあ、一応、まあ、17でオールナイトニッポンみたいなことをやろうっていう感じで始まってるじゃないですか、
はい、
うん、
往年の感じになってますかね、どうすか。
でもなんか今まで見えなかった分見えてる部分があるじゃないですか、
あ、視覚的にね、
はい、
うん、
その分やっぱ密室感っていうのはやっぱオールナイトの普通のラジオの方があったと思うんですけど、
うんうんうん、
17ライブでやってる分、
うん、
しかなんか全部見えてる分、
うん、
なんか新しいなっていう感じはしますけどね、
本間さんとあの往年のオールナイトの感じには戻ってきてるかな、わかんないけど、
なんかまあその要素というかその空気感もありながら、
うんうんうん、
僕的にはなんか当初まあ懸念っていうとあれだけど、
うん、
なんかその縦画面で、
はいはいはいはい、
いわゆるまあワンカメに近いスタイルで、
はいはいはい、
ネタ番組っていうのってどんな感じなのかなっていう、なんかまあ僕も古いタイプっ
ていう
かあれなんで、はいはいはい、おじさんっていうのもあって、
うん、
どうなるのかなと思ったけど、それは全然なんかその今のものとして楽しめるなっていうのは思いましたね。
ああ、なるほどね。そうかそうか。いやなんかさ、
うん、
まあ、5回やってさ、すげえ悔しいなと思うんだけど、
はい、
俺、まあ、いろんな番組やらせてもらってるじゃないですか。まあ、例えば、うん、今だったら乃木坂46、新内さんとかね。で、はい、まあ、大竹しのぶさんとかもやってたし、まあ、ちょっと前だったら大倉高橋とかもやってましたけど、うん、まあ、どのパーソナリティももちろん愛情はあって、しまあ、全力で仕事はしてるんですけど、うん、悔しいかな、俺西川貴教一番合うな。
あ、なるほど。まあまあ、うん、歴も長いしってのもありますけどね、
うん、いや、
チョコナイもやってますし、
うん、なんつったらいいのかな、まあ、チョコナイとはやっぱさ17ちょっと違うの、やっぱ生放送っていうのもあって、
はいはい、
で、うん、なんつったらいいのかな、ノリとかテンポ感とかスピードとかがやっぱ一番しっくりくるんだよね、なんか。
あれ、
うん、
あ、一瞬今止まりました、
うん、 大丈夫？
あ、大丈夫です
、うん、悔しい方なんだけど、なんか元カノとセックスしてるみたいな。
いや、例えおかしいでしょ。
なんつったのかな、そのうん、西川さんやっぱ面白いなと素直に思うよ。
いやいや、もう相当膨らませますからね。
そうそう、あのさ、話の膨らませ方とかがやっぱなんかさ、なんかまあ俺は好きなんだろうね、きっと、
ネタも普通に読んでも面白いのに、さらにこう面白く膨らませてくれるから、
うんうんうん、
制作者サイドとしては本当楽ですよね。
いや楽よね、いやまあぶっちゃけ、西川さん台本の書き換えが一番あるのよ。
なるほど。
なんつったらいいのかな、それこそ、まあ、膨らませ方がうまいっていうのはブルーさんがおっしゃる通りで、ね、うんと、じゃあ10のうち5ぐらいまで書いておくと、それを10とか15にしてくれるのよね。
そう
です
ね、
本当。
そうそう
そう、まあでも逆にあれでしょうね、その、うん、もちろんその、うん、そういう西川さんっていう、なんていうんですかね、関係性を熟知してるから、
うん、
まあ、今、石川さんが書けるっていうのもあると思うんですけど、
はいはいはい、
多分他の人が、このスタイルでこういう感じなんで、この台本作ってくださいと言われたら、相当大変だと思う。
特殊かな、やっぱり。
そう、例えば、まあ、ブルーンさんと僕が、
うんうん、
今回はじゃあ、あの石川さんスタイルで一回よろしくって言われても、
はいはいはい、
いやいやいや、
まあまあ無理っすよ。
全く別物ならもしかしたらなんとかなるかもしれないけど、この感じでやってくださいって言われたらちょっと言うつけて断るかなっていうか、
やっぱ2人から見てても独特かね、やっぱ。
いや、まあ独特ですね。
な、うん、確かに他の番組では使わない脳みそを使って台本書いてる気はする。
はい、
で、うん、そうで、そこの近い感じ出そうとして外したら、
うん、
もう西川さん何でも、まあ、なんかお見通しというか、
うんうんうん、
もうそこで滑ったら多分相当きついことになると思う。寄せた上で滑ってるっていう、うん、
いやでもまあなんかちょっとなんつったのかな、あのオールナイトをやってた時よりも、なんつったのかな、より高田文雄先生みたいにやろうと思ってるのね、今回に関して言うと。もっとなんつうの、オールナイトの時はまあね、言うても相手役っていうほどではなかったじゃん、俺の立場として。
まあラジオの、そうですね、うん、確かに、う
ん、ちょこっと喋るぐらいだったけど、
うん、
今はなんとやっぱさ、年取ってくるとさ、一人で喋るのってさ、結構しんどい気がすんのね。なので、なるべくこう、なんつうの、進行とかも促してあげるみたいな感じにしようとは思ってて、で、まあ、ツッコミ入れたりとかもするようにもしてるし、
うん、
で、なんかさ、すげえ悔しいことにさ、やっぱあの人の前に座って番組やるってさ、ものすげえカロリー消費すんのよね、やっぱり。
まあまあ、そうっすよね。
でなんつうの、向こうも頭の回転早いからこっちもさ回転上げなきゃいけないじゃん。
うん、
いやこの感じがなんか久々で結構心地いいほど終わると疲れるんだよね。
ああ、うん、まあまあまあ体力的にもそうだし、
うん、
頭も使うし。
俺もう正直毎回開始10分で T シャツが汗だくになってんだよね。
いやまあこれからの季節さらにやばいです
ね。そうそうそうそうそう、いやまあなんかね、うん、正直言って悔しいけど、もうすげえ急にレギュラーぶち込んできやがって腹も立ってるところもあるよ。だけど正直楽しい。
まあまあ
それに越したことはないですよね。
うん、いやまあそんなわけでですね、まあ昨日はブルーンさんと僕で、まあ、西田ライブやってきたんですけども、
はい、
まあ、あの先週はですね、滋賀県の森山っていうところから、ちょっと、お店をお借りして、メソポタミアをサブ作家に迎えて、お送りしたわけなんですけれども、
はい、
はい、メソポその前の週と2週連続だったんだよね。
そうですね、滋賀だし、
うん
うん、
で、メソポはその前の週は次の日朝早いし、まだ帰れる電車があったから終わって即大阪帰ったんですよ。
なるほど。
うん、でだけど森山はちょっと、放送の時間とかの問題とかもあってもう帰れないと大阪に、なので、うん、ホテル取って泊まって次の日の朝帰りますわみたいな感じだったんですよ、うん、でまあよく話す通り滋賀県は、緊急事態宣言も出てないしまん延防止等なんとかみたいなやつも出てないから結構普通にお店やってんすよ終わってからも、
うん、8時過ぎても、
8時過ぎててもで、あの普通にお酒飲めるし、
うん、
もう
まあ、あれで、ま、マスクとかはもちろん着用っていうのはありますけどって感じですよね。
そうそうそう、だからまあ東京からすると別世界ですよねある意味。うん、
向こうの滋賀の企業はテレワークとかないのかな。
どうなんだろうね、ある程度してるとは思うけど、
うん、大阪が近いですからね。
うん、そうね、
まあそうだよね、
うん、で終わってからメソちょっと一杯行くみたいな感じで、はい、まあわらわら行ったんですよ。
おう、
で
わらわら、
あの僕ら、森山泊まるときって、稲妻で泊まるときってだいたい駅から歩いたら15分ぐらいかかるところのホテルじゃないですか。
まあ駅、まあ、森山の駅自体がどこなのか位置関係が俺ちょっと把握してないですけど。
いや俺らさ今まで駅森山の駅なんて行ったことないもんね。
行ったことない。
うん、
全然浮かばないですね。
そうそうそうそう、森山の駅前はあのね想像してるほど栄えてはないのね。で結果わらわらぐらいしか空いてなくてわらわら行ったんですよ、はい、でまあもちろんお客さんももう夜の12時過ぎだったかなから少なかったし、個室みたいな感じのところだったし、まあそのなんで感染症予防みたいなことはしっかりなされてて、で俺とメソポもハス向かいに座ってこう、まあ、飲んでたわけなんですけど、
うん、
まあ、メソポとこうやってじっくり話すのも久しぶりだったわけですよ、
うん、
まあ1年とまではいけないですけど去年の稲妻以来とかだったんですよ、
うん、
でまあ最近の大阪のラジオ界はどうなんだと。
なるほど。
いう
毎回そこ仕入れてますね。
なったんですよね。やっぱいろいろ大阪のラジオ界でも事件があると。
おお。
ああ。
いう話を聞きましてですね。はい、忘れないようにメモってきたんですよちゃんと。
それはあれですか、
はいはい、
この、まあ、B 祭、まあそのはい、とはいえ発表していいような内容ですか、
はい、多分大丈夫だと思いますこれは。あのよほどダメなやつもあったんですよ、ここでは言えないやつが。あったんですけどこれはあの言えるやつだと僕は判断してるやつなんですけど、はいはい、ですね、まずは関西ラジオ界の最大の大御所である浜村淳さんの、
う
ん、
お浜村淳さん、
はいはい、ありがとう浜村淳です、 MBS ラジオで、はい、もう下手したら40年かな、続いてる、もう超ドメジャー番組、うん、関西では化け物のような数字を取ってる番組なんですけども、浜村さんももう下手したら80近いと思うんですよ。
マジですか。
はいはい、それでやっぱまあね、関西も緊急事態宣言が出てたわけじゃないですか。
はい、
それでやっぱ1回目2回目の緊急事態宣言の時はやっぱ浜村さんのね、お年ってこともあるから気遣って、うん、リモートにしましょうっていうことになったらしいんですよ。
うん、
なるほど、確かに、
はいはいはい、でわざわざ MBS までお越しいただかず家からリモートでやりましょうってことになったらしいんですけど、
はい、
そもそも浜村さんちネットが引いてなかったんですね。
あ、まあでも全然そうでしょうね、まあどういう、もう人によっては詳しい人もいるけど、はいはい、なくて当然といえば当然かもしれないですね、
は
い、
で Wi-Fi を飛ばすとこから始まったんですって浜村さんで、それで浜村さんと、まあ、無事 Wi-Fi の方も飛ぶようになりまして Zoom をつないでスタジオと、
ほうほうほう、
やるようになったんですって、
顔も見れるようにして
という、はいはいはいはいはいはい、スタジオに多分おそらくアシスタントの方がいらっしゃって、はい、で浜村さんはオタクから Zoom をつないでオタクからみたいな感じなんですって、で ある時浜村さんがそのね Zoom の画面を見ながら言ったのが、
はい、
ずっとパソコンの画面に200メートルっていう表示が出てるんやけど、これは何や。あ、まあ、それ200メートルじゃなくてズームです。
あ、そっちか。僕なんか200メガとかそういうことか。
山田さんのボケじゃないですか。
ボケだって、まあ、ボケだとしたら上質なボケですねこれね。
丸っこい文字です
からね。200メートル、
ずっと200メートルいう表示が出てるんだけど、これどことの距離なの。なんや。
いやー、これは
ズームどころか200メートル離れちゃって。
これがあの浜村さんズーム事件っていう。関西ラジオ界で。
関西っぽいっすね、なんか。
はいはいはい。
いや、でもこれ、はい、どう返すのがベストなのか今でも全然思い浮かばない。
浜村音体に何と言えばいいのか。
なかなか 200m には見えない、読めないですね。大森さんくらいになんならないと思う。
はいはい、あとはですね、これはどこなのかな、どこの曲かわからないんですけれども、まあ関西といえばやっぱタイガースのナイター中継じゃないですか。
はい、
で吉田芳雄さんというですね、はい、これはブルースさんあれですよね、まあ、往年の名選手であり監督としても優勝してましたっけ、はい、吉田芳雄さんって。
あれだ、85年に優勝してんじゃないです
か。あ、そうかそうか、それが吉田監督の時だっけ。まあ昔はだからあれですよね、あの名内野手セカンドでしたっけ、あの牛若丸と呼ばれた、まあ、
ショートじゃない、
もうショートか、まあ、とにかく名選手であり阪神のレジェンドですよね。
レジェンド、う
ん、はい、それが ABC ですか、解説三浦が今確認してくれましたけど ABC で解説やってるんですけども、まあ、あのレーティング企画なんでしょうね、いわゆる、
うんうん、
あのクイズ吉田芳雄っていうのがやってるんだって。
クイズ吉田芳雄、何ですかそれは。
これがちょっと待ってくださいね、メモを書きましょう。あのクイズを吉田さんに出すんですって、吉田芳雄さんに、
はいはい、
クイズを出して、例えばですよ、無人島に持ってくものは何ですかみたいなのを、
あ、聞いて、何と答えたでしょう、
吉田さんが何と答えたでしょうみたいな感じの答えをリスナーから募集するみたいな感じですよ、うん、みたいなんですよ。
はい、
である時、あの吉田さん好きなアルコール何ですかって聞いたんですって。でまあリスナーからいろいろ、まあビールじゃねえかみたいな感じのとかさ、ワインかもしかしたら日本酒か、うん、みたいなメール来るじゃないですか。
はい、
吉田さんの答え、吉田芳雄さんの答え、好きなアルコールはって聞かれて、うん、ノンアルコールビールって答えなんです
よ。いやー、だからその僕酒飲まないか分かんないけど、もう一周してそうなのかなとか。全然
僕は天才はやっぱ違いますね。
あのだからこれはでもう一つ、だからそのクイズ吉田芳雄が好評だったんでしょうね。それで派生企画として、岡田章信の空そうよクイズってのをやりたいなんですよ。
ネーミングはいいですね。
まあ、岡田はそうよっていう
の
ね、記者の質問に対して、
はい、そらそうよっていう
言ってるのが、はい、
これが言える範囲内のここ最近の関西のラジオ界の事件。言えないやつが2つぐらいあります。
なるほど、
はい、
そっちがちょっとブラックすぎて、
そうですね、ちょっと言えないやつとか、あと、まあ、コロナ対策が甘い曲があるとか。
いやいや、ダメでしょ。これはダメです。
メソポタミア君、なかなかいい仕事してくれましたねこれね。
まあでも今ので大体メソポタミアがどんな話をしたかが分かりましたけど。どこの曲かは言わないにしても。
はいはいはい。ああ、ということで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川。
ま、ブルンの
B サイドアライブ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
いうことで改めまして構成作家やってます石川明人と申します。そして
本間です。
はい、
ブルブルです。
はい、いうことでございまして、いやーやっぱ面白いですね関西
まあやっぱり、うん、まあ浜村淳さんの事件も多分、はい、もうほんと氷山の一角でしょう、ね、本当に
はい、はい、
まあもちろんその面白話がほとんどだと思いますけど、
はいはいはい、
想像できないような展開がいっぱい起きてそうですね。
いやー大御所いっぱいいらっしゃいますからね関西のラジオ界、うん、上沼さんもいらっしゃいますし道場さん、おはようなんとか道場ですみたいなのやってらっしゃる、
はいはいはい、
ABC かなんかの、
はい、
いますから、しかもね、まあ温帯ですよ皆さんですから、うん、それなりにやっぱリモート云々で事件は起きてるはずですよ絶対
なんか最近だと結構関西のラジオでこんな発言がみたいなのってネットニュースで東京でも見れたりするじゃないですか、まあ、全国で、
はい
は
いはいはい、
まあ、ネット記事
になってますよね。ネット記事に、まあ、それの是非もあるにしても、やっぱりなんかちょっと揉めたりしてますよね。はいはい、少なからず大御所の人とスタッフが揉めたり、揉めるというかちょっとその、
はいはいはいはい、
最近の追い込まれてるなって。
なんかあった。
いやまあ、検索してもらえばすぐ
出てくる。ちなみに浜さん誰案件ですかねそれ。ごめんなさい見
る。いやそれこそ浜村淳さんもあったと思いますよ。
あ浜村さんもありました。
ありましたねなんか、うん、まあ具体的にはちょっと今すぐ出てこないですけど。
はいはいはい、
あなんかこれが自分担当してたら大変そうだなみたいなのは。
はいはいはい、
上沼さんはなんかねちょいちょい定期的に炎上してますよ。芸人さん
テレビの方とかもありましたしね、
芸人さんに容赦なく行くから
はいはいはいはいはい
はいはいはいカジサックさんとか結構追い込まれてました、
ね、はいはいはいはい、
あれはなんかテレビ
あれはまあテレビか、
うん、
でも
とはいえそういうことでしょうね。
でそういうことをまたラジオで発言していただけてるわけですじゃないですかいやちょっと関西のラジオから耳が離せませんなこれは
怖いです。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMACDC みたいに言わねえ
全部やんねん、こんなの超でかいんだから
。石川
おまぶるんの
インサイドライブ。
さあ、いうことで久々に 3人揃ってお送りしておりますけれども、また
あれウィーンっていうのが聞こえてきました。
ブルースさんのパソコンのファンが回ってる音です。これは
さっきは全然聞く
回ってないし
聞こえなかったんだけど、今はね、今あでも大
丈夫、あ収まった収まった、あのジングル明けがいきなりフィーンって音から始まって今日時々長時間パソコンを使いますんで、これは多分時々あの音が入ると思いますんで、リスナーの皆さんいうことで
しますからね、やっぱり。
あれ本間さんさ、引っ越したのっていつだったっけ。
多分2年、もうすぐなんか更新の封筒が来てたんで、
はいはいはい、
2年前ってことでしょうね。
その前の家はさ、うん、前の家は何年住んでたの。
2回更新した気がするんで、8年とか、
う
ん、
マジで
8年じゃないか、
2年来たから、まあ、結構もう
だから
、うん、
4回かな、3、4回更新したんで、
じゃあ 6年か8年ぐらいは住んでるわけか。
そうそうそうですね。
ブルーさんちはちなみにさ、はい、1階がお店になったらブルーさんちは何年ぐらいなの、築、はい、何年ぐらいなのあれは。
築40年ぐらいじゃない。
ああ、もうなかなかよね、そしたらね。
うん、 なかなかっすよ。
いや、その、まあ、本間さんもさ、前の家長く住んでたからあれだし、ブルーさんは今の家ずっとあれだけどさ、やっぱさ、家ってさ、長く住んでると劣化してこない？あれ、いろんなところが。
いや、してきますよ。
ブルーさんち、まあ、どこが劣化してんの今。
劣化、なんか、うん、なんだろうね、なんかところどころ、ちょっとこう、ひび割れたり、見られたりっていうか、なベランダとかのあの床がひび割れたり、
はいはいはい、危険ねそれね。
まあそんなその大ごとにはなってないけど、はい、そういったところですかね。
本間さん前の家とかは？
前あでも今の家も全然古いんで、劣化はしてますね。そのなんていうんですかね、パッキンっていうんですか、
はいはいはい、
ドアをこう閉めたときに、はいはい、ちょっとクッション代わりになるこうゴムの部分あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、あれが、まあ、劣化というかそのだんだん縮んできて、
うん、
本来ある長さが10だとしたら、
はいはい、
今 6.5 ぐらいしかないですか、ね、だから衝撃をあの
支えきれない。建物関係なくないそれ。
まあでもその分ゴムがやっぱり縮んできちゃって、
はいはい、
だから隙間風というかあれでしょう。
なるほどね。
うん、それで言ったら俺もさ、今住んでる中目黒の家はさ、多分 B 祭始めた頃もう住んでたと思うから、下手したらもう15年ぐらい住んでんのよ。15年以上とか。
長い
っ
すね。
うん、で、はい、うちの場合さ、その劣化っていうかさ、水回りが結構良くなくてさ、今だ特に台所のシンク、洗い場のところが結構詰まってんのよ、はい、なんかが。で、流れにくくなってたりとかする上に、水道も本気ですっげー閉めないと、ピチャピチャって水が滴り落ちる感じになってんのよ。
ああ、嫌ですね、まあ。気になりますね。
だけどさ、まあ、例えばさ、洗い物をそのままにしてたりすると、そのピチャピチャでを、なんつうの、生かすことによって、こう、なんつうの、水が常に汚れないみたいな感じになってから、まあ、それをうまく利用して、こう、生活をしてるわけなんですけども、先週ですね、火曜日の日に B 祭撮った、石川ちゃん一人で撮ったんですけど、まあ、その中でも話した通り、俺月曜日の日、立川で仕事だったのね。
はい。
ああ、火曜日の日、朝から立川で仕事で、で、前の日、立川のホテル泊まったのよ。
うん。
で、まあ、朝から撮影の仕事して、で、B 祭撮って、つって、夜中家帰ったわけですよ。で、俺の部屋は、ブルーさん一回来たことあるよね。
はい。
アルファベットの T の字をイメージしてほしいんだけど、
はい、
T の字の縦の棒のところが玄関 でそれを廊下突き進んで突き当たりのところに横に部屋が広がってるみたいな感じの家なんですけど、で家帰って、でまあその部屋廊下通って部屋に、持ってた撮影の道具とかが入ってた紙袋をポンって床に置いたんですよ。ちょっと乱暴に置いたんですね。
はい、
でしたらなんかその紙袋周辺から、なんか水が漏れてきたんですよ。
お
で思い当たったのが、俺その前の日ホテル泊まった時に紙パックの焼酎買って部屋で飲んでて、それを残ってたやつをそのキャリーにポーソンのキャリーなんだけど、ぶっちゃけたしに入れてたわけですよ。それでちょっと乱暴に置いたから、それが破裂したんだなって思ったんですよ。
うん。
で慌ててティッシュ、とりあえずティッシュで拭こうなんつって言って、ティッシュで拭こうと思ったら、その紙袋周辺だけではなく、そこのリビングに敷いてある、なんつったらいいか、絨毯みたいなのがびっちょびちょになってんすよ。
あなんか明らかにこ その紙パックの
量じゃねえぞと。それで、あれどうなっとんじゃいと思って、今度そのテーブル置いたんだけど、テーブルのところ回り込んでいったら、ソファーもびっちょびちょになってんのよ。
お
で、あれと思って、これはおかしなことになってるぞと思って見てみたら、シンクから水が 流れてきてんのよ台所の
シンクがあって
シンクが詰まっててそのピチャピチャって流れてるその一滴一滴が積み重なった結果で俺前の日から留守にしてるわけじゃんそれが積み重なった結果台所から部屋に水が溢れててたのよ
だいぶ時間をかけてたまった
そうそうそう鍾乳洞が出来上がるみたいなでよくよく見たら部屋の半分が水没してんのもう
溢れ出た上にそれが溜まって
溜まって
部屋のどんどん奥まで流れてきてみたいな
そうそうそうそうで急いでさもう部屋にあるあったさ布という布でさ拭き取ったんだけどさ
嫌ですねその状況
でさもうさもう流し使えねえじゃんで業者呼ばなきゃ無理なやつじゃんこれ
はいはいはい
で俺もう1週間さもう何使えないからさシンクが、うん、洗い物できないからさ、はい、紙皿で生活してんのよ今あ紙皿と紙コップで生活してる
いやまあその、うん、なんか例えば分かんないけど、うん、果物っていうか野菜刻んで流したのが詰まってとかそういう
なんかが詰まってんだよ
食べ物ゴミというか
それか油汚れをそのまま流しちゃったりとかしてるからそれの積み重ねかもしんない
なんか熱湯をそのまま流すのも良くないっていうよね
言うよねなんかね
水と一緒に流した方がいいっていう、うんうん、
あいやーいうことでちょっとどっかで業者呼ばなきゃと思ってますこれはもう
クラシアン
クラシアン
石川
ほんまブルンの B サイドユアライフ